大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく。大岩健一です。新潟や東北、それに北海道と大変な量の雪が降りましてね、停電もあったり、随分生活にも影響が出たようですけども、車もトラブルが続発で、国道で何百メートルも立ち往生なんていう映像もニュースで見ましたね。信州は朝の冷え込みは結構きつくなりました。マイナス3度4度っていう日もありましてね、早く出かける日にはもう真冬並みの完全防備の支度をしてますよ。そうそう、さっきの車の立ち往生ですけどもね、経験ありますか？まあ、私は国道や高速で何時間もってのはないんですけども、もう 7,8 年前になるかな、白馬のとあるスキー場で夕方、さて帰ろうっていう時にタイヤが空回りしちゃってスタックして困ったことがありましたね。その駐車場っていうのは普通に車を止めたり、太い道に出るまでの路面は圧雪してありますから、スタッドレスタイヤで全く問題はなかったんですけどもね、その圧雪路から50センチぐらいかな、外側に外れたところに左の前輪を落としてしまいましてね、さあ大変。まあ別に焦ってはいなかったんですけども、ゆっくりアクセルを踏んでもタイヤがどんどん雪をかいていってしまいましてね、はまったところがますます深くなってきちゃうんですね。じゃあバックで出てみようかとギアを入れても結局同じことになっちゃって、さあどうしたもんかと困っていたんですけどもね、たまたま駐車場に戻ってきた家族連れとか若い人たち何人かがね、じゃあ前から押しますからバックで出てみてくださいって言って数人がかりで押してくれたんですよ。それで無事固い圧雪路に戻ることができたんですけどもね、いやいや本当にありがたかったですね。もうこれでもかってぐらいありがとうございましたって頭下げてお礼を言いましたけどね。まあ困った時はお互い様ってことで嬉しかったですね。でそのトラブル以来、私冬場雪の日に車で外へ出かける時にはね、トランクの隅に緊急脱出用チェーンというものを積んでいるんですよ。どんなのかって言いますと、丈夫そうなナイロンのベルトに1列だけ金属のチェーンが付けてありましてね、それが4本入っていて、 FF の車なら前輪なんですけども、駆動輪のホイールに通して左右2本ずつ締めるんですね。いやこれがね、確かに効くんですよ。それ以降 2,3 回使いましたけど、スルッと脱出できます。まあ今も売っているかどうかは分かりませんけども、なかなかの優れものグッズですからね。緊急脱出用チェーン、さほど高くないし、トランクに入れても場所を取りませんからね。そういうのあった方がいいなと思う方はカー用品店なんかで探してみてください。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあクリスマスイブの放送、1曲目は今井美樹さんの白のワルツ。なかなか雰囲気のある曲でしょ。今週の1曲目は今井美樹さん1997年の曲、白のワルツでした。
蔵出しコレクション。
さて今週のこのコーナーは、少し前に長野市のハージ・ジョリソンさんからクリスマスにはこの曲をとリクエストをいただいていた、1984年昭和59年に世界中のロックファンの注目を集めたバンドエイドの Do They Know It's Christmas を、まあそのいきさつやエピソードも含めて、せっかくですから時間をかけてこのコーナーで取り上げることにしました。ことの起こりはその前の年、1983年にアフリカのエチオピアを襲った干ばつによる飢餓でした。雨が降らなくて穀物が全く実らないために何十万人という人たちが命を落としている、そんなニュースが世界に伝えられていたんですけども、そこである二人のミュージシャンが電話で話をしたことが、アフリカを救うための大きなチャリティーの動きにつながっていったんですね。日本では1980年にテレビのコマーシャルソングとしてニューヨーロピアンズという曲がヒットしたウルトラボックスというバンドのボーカリストミッジ・ユーロに、アイルランドのバンドで、まあ日本ではほとんど知られていなかったブームタウンラッツのボーカリストのボブ・ゲルドフがあるアイデアを持ちかけたんですね。アフリカの飢饉を少しでも助けるために、知り合いのミュージシャンたちに声をかけて、みんなでレコードを出して、その売り上げでアフリカに食料を届けようっていうのがその提案だったんです。
まずボブ・ゲルドフはポリスのスティングとデュラン・デュランのボーカリストサイモン・ル・ボンに話をしましてね、2人から参加する同意をもらったのをきっかけにして、その後はミュージシャン仲間のつながりであっという間に話が広がっていきます。当時人気を博していたデュラン・デュランの他にもカルチャークラブやスパンダーバレー、バナナラマ、クール・アン・ザ・ギャング、個人ではフィル・コリンズ、ポール・ヤング、スタイル・カウンシルのポール・ウェラー、それにワムのジョージ・マイケル、 U2 のボノ、その他にも先輩格のポール・マッカートニーとかデビッド・ボーイもメッセージで参加してくれることになったんですね。こんなビッグな人たちが揃うなんていうニュースをメディアが放っておくわけがありません。いろんなところで報道されました。そしてボブ・ゲルドフとミッジ・ユーロによって書かれた曲 Do They Know It's Christmas はイギリス国内だけで380万枚のセールス、アメリカでも250万枚が売れましてね、そのすべての利益トータルで800万ポンドあったそうですけども、すべてアフリカの支援に回されました。そしてこのバンドエイドの成功は次の年1985年に今度はアメリカのミュージシャンたちによって USA for Africa、 そう、あの We Are the World へと引き継がれまして、さらにバンドエイドの続編としてはあの映画ボヘミアン・ラプソディでクイーンの演奏のシーンが再現されましたけども、ウェンブリースタジアムに何万人も集めたライブエイドにもつながっていったんですね。では1984年の最初のバンドエイドの曲 Do They Know It's Christmas。 この時代というのはちょうど MTV の人気が出てきた頃でね、そんな有名なミュージシャンたちが一堂に会するなんて、まあすごいことだなぁと感心して見ていました。今週のこのコーナーは1984年のアフリカに食料をと集ったミュージシャンたちバンドエイドの Do They Know It's Christmas でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は世界の歴代興行収入第1位の作品の13年ぶりの続編アバターウェイオブウォーターです。最初にまず紹介しておきたいことは、この作品のチラシやポスターにはオンリーインシネマってわざわざ書いてあるんですね。これは監督のジェームス・キャメロンやプロデューサーのジョン・ランドーの強いアピールなんですけども、まあはっきり言いますと、スマホやパソコンの小さい画面で見てほしくない、ぜひ若い人たちに映画館の大きなスクリーンで見てほしいっていうメッセージの表れなんですね。映画の中にも新しい若い世代のキャラクターを目立つように登場させていまして、若者世代に訴えるパワーを持たせるように作ったと言っています。今回も主人公は前作で地球軍スカイピープルに反旗を翻したジェイクです。元海兵隊員の彼は人類にとって貴重な資源を豊富に持つ惑星パンドラの先住民であるナビーの一員になって、族長の娘ネイティリーと恋に落ちて4人の子供を設けます。パンドラという星を植民地って言いますか、植民惑星にしたいと攻撃を続けていた地球軍スカイピープルにジェイクは疑問を持ったわけですけども、反乱軍のリーダーとして壮絶な戦いに身を投じることになりました。家族を持ってしばし平和に暮らしていたジェイクでしたが、じわじわと再びスカイピープルの脅威がナビーたちに近づいてきていました。そこでジェイクは、私たちがいるからこの森の部族は狙われてみんなに迷惑をかけている、我々は他のところに移ろうと一家で海辺で暮らす別のナビーの種族の仲間に入れてもらうことになりました。しかし体の色も違って腕には水かきのようなものもついている海の民からはなかなか受け入れてもらえず、いろんな差別やいじめを受けたりします。そんな中、子供たちは海で泳ぎを覚えて次第に海の民たちと親しくなっていきました。そんな日々も束の間、必要にジェイクたち家族を探し回っているスカイピープルの兵士たちは海の民の住む集落を次から次へ焼き打ちして、ついにジェイクたちは彼らに見つかってしまいます。しかしその日、海の民たちはジェイクたちと共にスカイピープルと戦うことを決意してくれました。そしていよいよ大きな戦いにつながっていくんですが、というようなねストーリーなんですけども、前作は森に住んでいるナビーの民が遠くへ移動するのには始祖鳥のような鳥に乗って森の上を飛び回っていましたけどね、今回の海のナビーたちは首長竜のような水中生物や飛び魚を大きくしたような魚の背中に乗りまして、水の中を自由に動き回っているんですね。前回が森の中と空中の面白さだとしたら、今回は水中の面白さが存分に表現されています。 パンドラの海を泳いでいる魚のようなクラゲのようなまたクジラのようないろんな生き物を見るだけでもファンタジーっていうシーンが何度も出てきますよ。そんな美しい星を地球人に渡してなるものか。ジェイクをはじめナビーたちの戦いもこれでも勝ってぐらい壮絶で最後まで手に汗握る大作でした。今週ご紹介した新作映画は前作から13年ぶりの続編アバター・ウェイ・オブ・ウォーターでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今週も1階の売店からのお知らせですよ。ただいま数限定で八幡屋磯五郎の七味を使用したポップコーン七味味を販売しています。ピリリとした唐辛子の辛さと爽やかに抜ける香辛料の香りがたまらない癖になるポップコーンです。ドリンクバー付きのお得なセットもご用意していますんで、ぜひこの機会に召し上がってみてくださいね。以上、今週もちょっと短めですが、長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーはこの曲で始まりました。今年デビュー50周年であちこちのメディアで取り上げられている松任谷由実さんの恋人がサンタクロースですけどもね。ということはクリスマスイブの今週取り上げる映画は1987年の暮れに公開されて大ヒットした原田知世主演の私をスキーに連れてってです。以前もう 3,4 年前になりますかね、一回取り上げたんですけども、それが2月頃だったんで、かけた曲はユーミンのブリザードだったんですけども、今回はせっかくのクリスマスイブですから映画の中でも使われたクリスマスを歌った曲をかけましょうか。さっき1987年の暮れに公開されたと紹介しましたけども、ということは私をスキーに連れてっては今年35周年ということになるんですね。あの時代はいわゆるバブル経済がピークに達するちょっと手前だったんですけど、若者の冬の娯楽といえば猫も杓子もスキー、スキーでした。とは言ってもまだマイカーの屋根にキャリアをつけて自分の板を積んでスキー場へっていうのが流行るのはもう少し先になるんですけどもね。80年代の中頃はほとんどのスキー客がバスのツアーを使っていました。ニュースで見た映像を覚えているんですけども、金曜日の夜になると東京新宿駅の西口あたりに信州に向かうツアーバスがまあ20台30台ずらーっと並んでいるなんて毎週ザラにありましたね。映画の方はって言いますと、クリスマスイブにたっぷり雪がある志賀高原のスキー場から始まります。会社ではいまいち冴えない文雄、これは三上博史が演じていましたけども、そんな文雄もスキーを履いたら周りの人たちが注目するほどのテクニックを持っているんですが、女性には目もくれず滑ることだけに喜びを感じていました。その文雄が転んで雪に埋もれていた優という女の子を助けたんですけどね、文雄はその子に一目惚れしてしまいます。この優が原田知世で、同じ会社で働いている OL だったんですね。文雄のスキー仲間のひろことマリコはなんとか二人をくっつけようといろいろ作戦を考えるんですけども、ラストはあるトラブルをきっかけに二人は大接近というようなストーリーだったんですけどね。映画の舞台になっているスキー場は焼け火台に横手山、渋峠に奥志賀とおなじみのところばかりで、お隣群馬県の万座も出てきますけどね。いや、これはやっぱり長野県のご当地シネマでしょう。キャストは主役の二人の他に高橋ひとみ、原田きわ子、布施博史に沖田博之、それに鳥越まりなんていう懐かしい名前もあります。そうそう、田中邦衛さんとか竹中直人さんも出てましたね。この映画のヒットによって原田知世さんが着ていたスキーウェアが人気になりましたね。この年の冬には結構ゲレンデで見たもんです。映画の随所に使われる曲はオールユーミンソングなんですけども、どこのスキー場に行ってもスピーカーからそんなユーミンの曲が流れていました。ではサーフ天国スキー天国のスキーを歌った1番とロッジで待つクリスマス、メドレーでどうぞ。今週のタイムスリップムービーヒッツはちょうど公開から35周年、私をスキーに連れてってで使われた曲からユーミンのサーフ天国スキー天国の1番とロッジで待つクリスマスでした。では今週もリスナーの皆さんが送ってくださったメールのメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。近所のスーパーの農産物直売コーナーには季節の野菜が並んでいて、身近に旬を感じさせてくれる場所ではないかと思います。確かにそうですね。 その中で最近目立つのが里芋。そして今年も見つけました。FM 善光寺ならぬ里芋善光寺。そういえば去年でしたっけ、一昨年でしたっけ、一回話題にしましたよね。早速そぼろと一緒に煮て食べました。ホクホクと粘り気があってとっても美味しかったです。そう、里芋ってちょっと煮足りないと固めですけども、噛んでぬめーっとした粘り気を感じると、ああ里芋だって実感しますよね。里芋とかレンコン、ごぼう、人参、子供の頃は好きではなかった根菜類が大人になるとなんで美味しく感じるんでしょうかね。そう、レンコンとかごぼうはね、唐揚げ天ぷらというより素揚げにするのが好きですね、私は。それから人参はね、生、夏場なんか人参をスティック状に切ってちょっとマヨネーズをつけたのだけで結構お酒飲めますよ、私。やっぱりそういう野菜、根菜ってのは噛み締めると奥の奥にうまさを感じるってのを大人の舌になって気づくようになったんでしょうね。そして今週の譜、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は譜で始まる名前の歌手やグループの3組3曲ですけども、譜はブルーハーツ3曲でいいんじゃないですか。今でも好きでよく聞いています。まさかこの年になっても聞いているとは思いませんでしたが、戦争、原発、差別と歌詞がロックンロールだから今でも聴けるんだと思います。そう、先週私間違えましたね。今はクロマニオンズってのやってるんですよね。その前がハイローズなんですよね。曲は夕暮れ、青い空、そして情熱のバラです。私個人的にはね、ラブレターが切なくて好きなんですけどね。あと今の世界情勢を歌っている捨て駒っていう曲もいい曲だと思いますよと書いてくださいましたけども、そうですね、ブルーハーツで3曲も捨てがたいんですけども、情熱のバラにしても結構人気のあった曲はどれも平成に入ってからっていうものが多いんで、すいません、今回は1曲だけですけども、何がかかるかはもうちょっと後のお楽しみっていうことで、続いてはラジオネームアルプス車窓さんです。12月の土曜勤務が24日のみで、あ、今日クリスマスイブ、ご苦労様です。先週までの放送内容はグラシネのホームページで楽しませてもらってますね。このところホームページにアップされるのが早くなったと皆さん喜んでくださってますね。放送翌日の日曜日の夜に聞きながら新しい週の準備をしています。これはお仕事の準備ですね。番組へメールを送る準備ではないですよね。この時期は今年を振り返ってという内容のものが多くなりますが、そうですね、テレビやラジオの番組、新聞の記事もそうですけども、大岩さんの今年のベストムービーは何ですか？私はベストムービーと言えるほどは見ていませんが、番組で紹介されたコーダ愛の歌、百花、そしてトップガンマーベリックの3本を劇場で鑑賞して、どれも良かったです。来年もおすすめシアターでの紹介を参考に楽しみますよといただきましたけど、はい、ベストワンは何と言っても、その後上映期間が短くて見逃しちゃったというクマチーズさんのメッセージもありましたが、アムステルダムですね。アルプス車窓さん、洋画は最近ブルーレイや DVD になるのが早いですからね、3ヶ月後4ヶ月後ぐらいにアムステルダムがレンタルなんかに出るようになりましたらね、ぜひ見てみてください。そしてもう一枚、長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。だいぶご無沙汰していました。いや、というほどじゃないでしょう、 2,3 週間かな。体調不良でもなく、気がついたら水曜日を過ぎていてメールし忘れた、そんな日々でございました。いやいや、師走何かと慌ただしいですからね、誰もがそうだと思います。さて、スラムダンクを見てきましたよ。声優さんの交代、前編フル CG と前から発表になっていて賛否両論ありましたが、面白かったです。あ、よかったじゃないですか。原作の漫画を知る者としては、あの場面があればよかったのにとの思いもありましたが、満足できる作品でした。初日の一番早い上映で見に行きましたが、こういうところはずくありますよね。グッズコーナーは人だかりがすごかったんです。なので終わったらじっくり見て買おうと思ったんですが、相変わらずの人だかり、点々点、じゃあ諦めたんですかね。鑑賞の特典という発表はなかったんですが、もらいました。今後あれば考えますけども。ちなみにワンピースはまた特典を発表しましたが、もう行かないかな。ワンピースは何回見たんでしたっけ。最低3回ぐらい行ってますよね。早くブルーレイを出してほしいと思っています。まあ、さっきの話じゃないですけどもね、日本の映画はちょっとブルーレイ DVD 化時間かかりますよね。首を長くして待っててください。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、ぜひメッセージやリクエストを送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765アットマーク fm-zenkoji.co.jp 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画見終わってお帰りまでちょっと時間があるよっていう方は、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲はクリスマスソング行きましょうかね。私ね、この5年10年の新しいクリスマスソングの中ではこの曲一番気に入ってますね。安室奈美恵さん、2016年の曲です。クリスマスウィッシュ。安室奈美恵さんのクリスマスウィッシュでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3では、インデックス今週は11巡目のフです。これまでフはフォーリーブス、フィンガーファイブ、フキノトウ、布施明に藤恵子、フォーククルセダースと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、7巡目、8巡目、9巡目は、フで始まる名前の歌手やグループの3組3曲で、吹雪純、藤正樹、藤井一子に古時計、藤村美樹、福永里美なんてところをかけてきたんですけども、前回10巡目はブレッド&バターの3曲をかけました。今回はまたまた3組3曲に戻るんですけどね。まずはフォークバンドとして覚えてる人は少ないかもしれませんけども、デビューヒットの曲は今でも知ってる人が多いんじゃないかな。フォーセインツの小さな日記です。1960年代の終わり頃、それまで日本中でブームだったエレキをメインにしたグループサウンズがちょっと下火になりまして、アメリカのカレッジフォークを取り入れたようなフォークのバンドが次々出てきたんですね。その一つがフォーセインツで、成蹊大学のメンバーで結成された5人組です。全員が昭和22年から24年生まれの、いわゆる団塊の世代で、リーダーでボーカルを務めていた上原徹さんの甘い声が人気でした。1968年昭和43年のデビューレコードの小さな日記は18万枚売れています。しかしシングルを4枚出したところでメンバーが抜けたりしまして、レコード会社も移籍します。それに合わせてバンド名をフォークローバースに変えまして、1972年昭和47年に浅丘ルリ子、原田芳雄主演のテレビドラマ冬物語の主題歌がヒットしました。この曲はこのコーナーフの9巡目で今年の2月にかけていますけどね。では今日はフォーセインツの方を聞いてください。小さな日記。あの時代フォークでもこういう悲しげな曲が結構好まれたんですね。インデックス今週の負の1曲目はフォーセインツの小さな日記でした。続いての負は、少し前に蔵出しのコーナーで杉田二郎さんの公演の魔術師をかけた時に、低音の魅力といえばこの人、フランク永井さんの曲のカバーなんですよと紹介しましたけどね。そのフランク永井さんの1980年代の曲です。フランク永井さんといえば昭和30年代から40年代にかけての人気歌手で、2008年に76歳で亡くなっているんですけども、1982年昭和57年になんと山下達郎さんが作詞作曲そしてアレンジを担当して注目された曲があったんですよ。総合プロデューサーだったんですね。フランク永井さんは1932年昭和7年宮城県の生まれで、本名は永井清人と言います。のど自慢のテレビ番組で優勝してプロデビューしたのが23歳の年、昭和30年でした。その2年後、有楽町で会いましょうが大ヒットしたのをきっかけに、東京ナイトクラブ、君恋しなどなど、レコード大賞やいろんな賞を獲得して、NHK の紅白歌合戦の常連でした。70年代に入ってから大きなヒットはなかったんですけども、77年昭和52年に岩谷時子さん作詞のお前にが20万枚のヒットになりまして、オリコンのチャートには7年ぶりに入ったんですね。達郎さんプロデュースの曲はその5年後です。今週のインデックス2曲目はフランク永井さんのウーマン。 レコードセールスは88,000枚。今週のインデックス2曲目はフランク永井さんのウーマンでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はフで始まる名前の歌手やグループの3組3曲をお送りしています。ではその3曲目ですけどもね、先ほどちらっと話題にしましたが、先週私ハイローズの前身バンドとヒントを出しましたけど、今はクロマニオンズと名乗っていますからね。その前身がハイローズ、さらにその前のブルーハーツです。岡山県出身、1963年昭和38年生まれの河本ひろとさんと、一つ年上62年東京生まれの真島正俊さんが中心のロックバンドですけども、ブルーハーツとしては1985年昭和50年に結成されています。2年後の87年にリンダリンダでメジャーデビュー、その翌年88年に出したこの曲が斉藤由貴主演のテレビドラマハイスクール落書きのテーマ曲に使われて、オリコンのチャート5位まで上がりました。ブルーハーツ最初のヒット曲はこれでした。トレイントレイン。インデックス今週の負の最後はブルーハーツのトレイントレインでした。ということで来週以降のインデックスの予定をちょっとご紹介しますとね、次のヘはペドロ&カプリシャス、ベッツイ&クリス、ベンチャーズが作ってヒットした京都墓場、雨の御堂筋、そしてさすらいのギターと1回やりまして、その後は3組3曲、ヘドバとダビデ、ベイブ、ヘンミマリと、これが2020年の1月18日でヘは完結終了しています。その後のホはボーイ、本田美奈子、堀内隆雄に本田ルツ子、堀ちえみ、細川隆と、ここまでは3曲ずつかけまして、7巡目8巡目はザ・ボンチに堀江純、ボロ、細野晴臣などなどかけて、9巡目はアニメソング堀江光子さんの3曲をかけました。その後前回10巡目が本郷直樹にポータブルロックなどをかけて、今年の夏8月6日に完結終了しています。そうなりますと来週は間に飛びます。まはこれまで松任谷由実、松山千春に松田聖子、松本伊代、松崎茂、ソロになったピンクレディのケイちゃん、増田恵子、真由住淳、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、8、9、10巡目は3組3曲で、まどかひろしに松村和子、松本のり子、マイペース、松坂恵子にマギーミネンコなどなどかけまして、さて来週はということで、まで始まる名前の歌手やグループの3組3曲いきます。最近海外でも結構人気という日本の70年代、80年代のシティポップの一つ、真夜中のドアを歌っていた女性とかね、どうぞこのままが売れた人とか、何か思いついたのがありましたらメッセージやリクエストなど送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは長野市の日本いちごの山さんです。先週の金曜日、グラシネで夫とドクターコトーを見てきました。劇場版始まりましたよね。スタジオの前の髪も魅力的だったんですが、何分夕方だったんで諦めました。早く家へ帰ってご飯作んなきゃいけないし、あんまり時間ないしってことだったんですが、次の機会にぜひ。ドクターコトーはテレビでは全部見ていたので、映画は同窓会気分でしたね。現実の私の世界は介護も入ってきているので、映画も思い切らないと出かけられないし、内容も重たいものは絶対に嫌なので、ドクターコトーは癒されました。映画が終わってほしくなかったもん。ずっとずっと浸っていたかったわ。ああ、ドラマをずっと見ていた方にとってはね、そんな気持ちにさせてくれるような。なるほど。リクエストはユーミンの A Happy New Year。 この曲の持っている空気感が大好きで、来年もまたそこそこでいいので、いい年でありますようにと願いますといただきましたけども、まだ今日はクリスマスイブ24日ですからね。で、来週は大晦日でしょ。ちょっと Happy New Year をかけるには早いので、ここで皆さんお知らせです。先々週あたりからちらちらご紹介してます FM 善光寺お正月の恒例、元日に放送します、私が担当させていただく特別番組、放送時間が決まりましてね、元日の午前10時から正午までの2時間ということですんで、ちょっと早いです。ぜひ、まあ初詣の帰りとか、これから出かけるようなんていう車の中でもね、聞いていただけるとありがたいです。で、その番組にユーミンの A Happy New Year は選曲してありますんでね、聞けますよ。だいぶ先の話になりますけども。そして今週最後はラジオネームサザエ様、年齢14歳。 一週間のご無沙汰でした。ごめんね。メッセージ読むの最後になっちゃって。お岩さん聞いてください。私は効率のいい投稿日を決めてみました。投稿日っていうのは番組にメールを送ってくれる日ってことね。このメールを書いているのは水曜日なんですが、最も効率がいいと思われる投稿日は月曜火曜だと思います。いかがでしょうか？そのサザエ様くんの言う効率の良さっていうのは何の効率なのかがこのメールじゃわかんないよ。まあこのルーティーンで頑張りますとね書いてくれてますけども、多分これはサザエ様くんの1週間のローテーション、いろんなことをやる中での効率の良さなんだろうな。しかも水曜日、送信時間が朝6時57分ですよ。またその辺私が不思議に思っていることについて答えてくださいね。よろしく。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。さあ皆さんも今日は楽しいクリスマスイブをお過ごしくださいね。では番組の方はまた来週のこの時間まで。さようなら。